週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、引っ越しだとかでね、新しい生活が始まると細々としたものを揃える必要がありますよね。
そうですね。
その時に役立つのが100円均一ショップ、いわゆる100均ですよね。はい、今回は最新の100円均一ショップの情報をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はすごい100円均一グッズと題してお届けします。100円均一ショップと言いますとね、何でも100円という驚きの安さと圧倒的な品揃えで消費者を魅了して成長を続けてきました。
ところがその優位性が最近薄れつつあるというふうに本誌では指摘されてるんですけれども、どういうことでしょう？
ずっと続いてきたデフレの中でね、スーパーやコンビニが食品や日用品の PB、まあプライベートブランドですね、これを拡充していますよね。はい、その結果100円均一という看板はかつてのような神通力を失いつつあるんです。
それから強力なライバルも出現してますよね。輸入雑貨の黒船、フライングタイガーコペンハーゲンですとか、はい、まあ、プチプラ雑貨店のあそこっていうのはこの番組でも何回もご紹介してるんですけれども、はい、洗練されたデザインと安さで瞬く間に超人気店になりました。
はい、
どちらも100円ショップにとっては強烈な逆風と言ってもいいでしょうね。
とは言ってもね、100円ショップはこのまま埋もれることはないんですね。100均上位の4社の総売上高というのはここ数年も右肩上がりを続けていて、業界全体の成長スピードはむしろ加速しているようにも見えるんですね。
その原動力となっているのが、まずは業界第2位のセリアです。
はい、
2007年に新しいコンセプトの店舗であるセリアカラーザデイズ、こちらを立ち上げて快進撃を続けています。
はい、おしゃれな、ね、店内や重機、そして豊富に取り揃えたクラフト系グッズだとかカラフルな雑貨が並んでいて、商品が、ね、雑然と並んでいたかつての百均のイメージというのが全くないんですよね。
そうなんですよね。でそれからシェア6割を誇る業界トップのダイソーも新しい重機や内装を施した大型店、こちらを次々にオープンしています。
はい、
まあ、およそ7万店に及ぶという圧巻の品揃えは健在です。
はい、
3位のキャンドゥ、4位のワッツも独自の強みを生かしながら新しいコンセプトの店作りに力を注いでいます。
はい、ね、進化しているのは店だけではないんですね。100円で何ができるのかということで各社は知恵を絞って商品の独自性というのも競ってるんですね。
はい、
今回の特集では何万点にも及ぶ、ね、100均アイテムの中から編集部で優れた商品だけを厳選したんですね。はい、今回はその一部をご紹介します。
では早速デジタルグッズからご紹介してまいりましょう。
はい、
プラスチック製品が多いっていうのは100均のイメージなんですけれども、ね、最近はデジタルグッズも充実しています。例えばアルカリ乾電池はですね、売上ランキングのトップクラスに入る人気商品なんですが、ダイソーでは充電式電池も販売しています。
はい、ダイソーのリボルテスというのはパナソニックのエネループと同じニッケル水素方式の充電池でね、単3型と単4型の2つのタイプがあります。
はい、
で単3型の場合はエネループは1本あたり250円ほどなんですけれども、リボルテスは単3型も単4型も1本100円と、まあ、破格なわけですね。
で、
その分充電容量はエネループの3分の2程度と低いんですけれども、身の回りの製品で手軽に使う充電池としてはまあ十分ですよね。
実はこのリボルテスにですね、他の100均グッズを組み合わせるとスマホ用のモバイルバッテリーになると、本誌の方には書いてあります。
はい、
充電したリボルテスをセリアで売っている USB チャージャー、緊急充電用電池ボックスに入れて、USB ケーブルでスマホにつなぐと100均モバイルバッテリー出来上がりっていうことになるんですね。
100均モバイルバッテリーですね。専用充電器と単3型リボルテス2本、そして電池ボックスで、まあ、合わせて400円とね、コストも激安ですよね。
はい、
USB ケーブルを入れても500円で モバイルバッテリーを作れてしまいます、
うん、実際にですね、うん、電池切れを起こした iPhone5S でこのモバイルバッテリーを使ってみたところ、うん、だいたい2時間15分後には 30% 程度までバッテリーが復活しました、うん、まあ、充電に時間がかかるのが弱点なんですが、うんうん、コストがズバ抜けて安いということ、うん、それからおよそ 60g ととても軽いのでですね、うん、非常用のモバイルバッテリーとしてなら十分使えるということですね、う
ん、はい。あと USB タイプの LED ランプも他の機器とね組み合わせるということで使用範囲をぐっと広げられるんですね、はい、パソコンの USB コネクタにそのまま挿して使うのもいいんですけれども、例えば USB 充電シガープラグというのを使えば車の室内灯になるんですね。あと充電 AC アダプターと組み合わせればコンセントのある場所の簡易照明になるわけですね。さらに先ほどの100均モバイルバッテリーというのを使えば持ち運びのできる充電式ライトとして使えて、まあ、アウトドアとかでもね使えそうですよね。
あ、いろいろ組み合わせて使い方を考えるっていうの面白いです ね。さあ、それでは文房具行ってみましょう、
はい。
文房具は100円ショップの人気ジャンルの一つですよね、うん。手のひらサイズの商品が多い文房具は一つの棚により多くの商品を並べられるので、うん、売り場効率が高いということ、それから子どもから大人まで全ての層が手に取る消耗品でもありますので文房具は特に力を入れているジャンルの一つと言えます、
はい。まあ、そのボールペン10本パックだったりとかノート3冊セットといったいわゆる100均文房具と並んで目立つのが付加価値を売りにしたアイデア文房具なんですね、
はい。
例えばセリアの次々出てくるポップアップ付箋というのは、まあ、その名の通りなんですけどもね、ティッシュのように付箋を1枚ずつ取り出せる文房具なんです。
これ両面テープだとかを使って、うん、ポップアップ付箋の箱をこうデスクのどっかに貼り付けておくと、うん、付箋を片手で取り出せるようになるからすごく便利ですよね。
そうですね。それからダイソーのホワイトボード用ラインテープ、これはホワイトボードに消えない線を簡単に引くことができます、
はい。
修正テープのような本体を、ね、動かすと黒い線を引くことができてオリジナルのスケジュールボードなんかを作れるわけですね。
おー、なるほど、
うん。
さらにですね、ダイソーのこれ英語セパレートダブルリングノートっていうのがあるんですけど、うん、リングノートなんですけど、うん、真ん中の部分にはリングがないんですよ、
はい、
上下に分かれちゃってるんですね、
うん。
これ書くときに持ち手の邪魔にならないという配慮がなされているので、はいはいはい、まあ、立ったままのプチ会議ですとか、うん、外出先のメモに役立ちそうですね、
うん。
さあ、続いてはデスク周りのグッズ見てみましょう。100円ショップでは会社の狭いデスクを有効活用できるような小スペースグッズも充実しています。
はい、セリアのデスクラボシリーズというのは合体できる小物入れですね、
はい。
それぞれの製品には溝やフックがあって自在に組み合わせることができるんですね。模様替えに応じてレイアウトを変更したり小物入れを買い増して拡張したり、まあ、状況に合わせてね自由にカスタマイズできるというのは魅力ですよね。
これ結構便利そうですね、あとですね、ダイソーのマグネットボックスホルダーっていうのは、うんうん、ティッシュペーパーの箱を挟み込んで使う製品なんですね、うん。でこれが金属に貼り付くので、うん、例えばデスクあるいはパソコンの横側にこう、うんうん、パチンと貼っつけちゃってってするとスペースを有効利用できます、
うん、
幅は自由に調節できて、うん、まあ、やや高さのあるティッシュ箱でも使えるって書いてありますので、
はい、
これ結構便利だなと思いました、うん。
発想の転換でね、使い方を一工夫すればデスク周りで有効活用できる100均グッズっていうのもあるんですね、
はい。
ダイソーのターンテーブルというのはもともとはキッチン用品なんですけれども液晶ディスプレイの下にターンテーブルを置けばパソコンの画面を左右にね首振りできるようになるわけですね。
あ、はいはい
はい。ノートパソコンだとか小型液晶テレビの回転台として使うのもいいかもしれないですよね。
面白い、確かにそうですね、
うん。
まあ、面白いなこれ。週刊日経トレンディ、今週は100円均一グッズについてお送りしています。後半はキッチングッズや食品の優れものに加えて100円ショップ各社の戦略についてお伝えします。
週刊日経トレンディ、今週はすごい100円均一グッズと題してお届けしています。劇的にね進化している100円ショップの商品を紹介していきますね。
ということで後半最初はキッチングッズです、
はい。
キッチングッズと言いますと、うん、100円ショップのですね各社がオリジナリティを競っているジャンルでもありますよね。
そうですね。100円ショップのキッチン用品というのを見るとねアイデアグッズには これまでも類似品はあったけど高額だった商品っていうのと、はい、2つの機能を持つ2 in 1の商品、この主に2つのパターンがあるんですね。
なるほど。では例えばその最初の類似品はあったけれども、うん、高かった商品で優れたものっていうのを1点挙げていただくと、どんなものがありますか？
はい、ダイソーのね、味噌取り棒ですね。
はい、
味噌に差し込んでくるりと1回転させると味噌汁1杯分のお味噌が取れるという便利グッズですね。
ああ、これですね。はい、
はい、同じような器具にはステンレス製の軽量味噌マドラーといったような商品があって人気なんですけども、はい、実勢価格は税別で、1000円から1500円程度なんですね。
それが100円で買えちゃうと。
そういうことです。まあ、プラスチック製ではあるんですけれども、実はですね、これね、4段階で味噌の量を調節できて、分解すれば簡単に洗えるんですね。まあ、実用度はピカイチということで、買って損はないですよね。
面白そう。
うん、
それからもう一方の、 2 in 1の商品、2つの機能を持っているものですけれども、はい、こちらもちょっと1点ご紹介いただけますか？
はい、これはですね、大さじと小さじを1本にまとめたダイソーの両面計量スプーンですね。
うん、
大さじと小さじ、まあね、皆さん時々使われると思うんですけども、バラバラだといざという時に見つからないということも多いので、
ありますあります。
これが1本あるととても便利ですよね。
はあ、よく考えられてますね。さあ、続いては食品です。
はい、
100円ショップの食品コーナーではですね、外国産の安いお菓子から国内大手メーカーの商品、
うん、
最近はヨーロッパ産のワインみたいなものまで、ね、何でも揃うようになってきてますよね。
うん、珍しいのは缶詰や瓶詰で、ペルー産のアンチョビだとかオイルサーディン、タイ産のワタリガニ、それにフランスディジョン産の粒マスタードといったものまでね、100円で買えるというから、これ驚きですよね。
なんか高級食材の印象があるんですけれどもね。
でね、ダイソーやキャンデューで売られているアンチョビというのはリピーターが多くて、月に20万個も売れているヒット商品なんですね。
まあ、ちょっとしたおつまみにいいですもんね。
うん、
それから大手スーパーと同じように、この領域だとですね、自社 PB の動きも出てきています。
はい、
ローソンストア100が大手メーカーと共同開発するバリューラインという PB では、
うん、
まあ、ロースの生ハムをはじめとしてですね、うん、おでん6種7品目入り、
うん、
クーベルチュールチョコレートみたいなものがあって、
うん、
割安で美味しいという評価なんだそうです。
うん、
でダイソーでは PB のダイソーセレクト、こちらの第1弾として美味しいお味噌汁シリーズを発売しました。
はい、
国産の生味噌を使っていて、品質は NB にも引けを取らないということなんですね。
大手のね、NB メーカーではコンビニとかスーパーと100円ショップとでサイズや容量が違う商品を販売しているケースというのが目につくんですね。
はい、
でどちらが割安なのかを単価で比較してみると、多くの商品ではスーパーやコンビニで発売されている容量の多いものの方が安かったですね。
ああ、そうなっちゃいますね。そうなると、その100円ショップで買った方がお得なものっていうと、どんなものになるんでしょうね。
スパイスだとかドレッシングっていったように、その特に小世帯では使い切れないことが多いもの、これは少量サイズが便利でお得なんですね。
あ、確かにそうですね。はい、
で同じ容量でもキューピーソースクラブのドミグラスソースというのはスーパーより50円以上安かったり、有楽製菓のね、ブラックサンダーやおやつカンパニーの豚麺、長谷園の大人のふりかけだとかは安かったですね。
この辺は量は同じなんですよね。あとですね、大手メーカーの商品では単価の高いものはコンビニやスーパーで、で安いものは100円ショップでっていう流れもできているそうです。例えばコンビニやスーパーでですね、実勢価格130円くらいのつぶつぶいちごポッキーっていうのが売られてるとすると、はい、100円ショップでは普通のいちごポッキーが売られているといった具合なんですね。
なるほどね。その出荷先を、ね、分けているわけではなさそうなんですけれども、100円ショップへと足を運ぶと少し懐かしいお菓子にあるかもしれないですよね。
あ、確かにそうですね。さあ、最後は100円ショップ各社の戦略についてです。
うん、
最初はダイソーについてお伺いしたいんですけれども、
はい、まあ、圧倒的な、ね、シェアを持つダイソー産業ですが、長引く不況と無縁ではなかったんですね。
うん、
2007年以降は成長が鈍って て店舗数が拡大する一方で売上が伸び悩んでいたんですね、
はい、
ところが2010年から2012年は3400億円台で足踏みしていた売上高が去年は3519億円に伸びて再びね成長軌道に乗りつつあるんですね。
100億円以上伸びるってすごいですね。でこの好転の大きな要因になったのが台湾モデルだというふうに本誌には書いてあるんですけれども、ダイソー産業は2000年にですね現地の企業と合弁で台湾に初めての海外店舗を開業したんですね、はい、ところがこれは所得水準がだいぶ違うということで、うんうん、お店はチープなのに物は割高っていうふうに受け止められてしまって、うんうん、大失敗したってなってますね、
はいはい、でね一時は撤退も検討したということなんですけども、現地に送り込まれた社員がここから奮起したんですね、
はい、
価格は値下げした一方で内装や重機も全て見直して高級感あふれる店内に変えたわけですね、うん、これが V 字回復を招いたわけです。2009年には台湾の経済発展に貢献した企業としてナンバーワンブランドに認定されてね、その表彰式に現地に赴いた社長が台湾のダイソーの店内を見て衝撃を受けたということなんですね。
高級店になってるわけですからね、まあ、それでこの台湾のモデルを逆輸入することを決断したということなんですけれども、はい、まあ、高級感のある重機ですとか明るい店内といったここ数年の新しい店舗あるいはリニューアル店というのは基本的に台湾モデルを継承した上でアレンジしたものなんだそうです、
はい、変わったのは、ね、店舗だけではないんですね。その一つが物流です、ダイソー産業では2012年から300億円をかけて北海道から九州まで全国8カ所に巨大な物流センターを作ったんですね。年商3500億円の小売業が、ね、投じる額としては異例と言ってもいいでしょうね。
そうですね、売上の1割とかになっちゃうんですもんね、
はい、
それから業界2位のセリアはここ数年の躍進が目覚ましい会社です、うん、過去5年で売上高は 1.4 倍、はい、営業利益に至っては5倍以上と激増しているんですね、
うんうん、
でこの急成長をもたらしたのは100円ショップの常識を覆すある決断だったということなんですが、
はい、セリアの、ね、店舗の4割近くを占めるセリアカラーザデイズにはね100均が必ずあるべき食品というのがないんですね。
あ、ないんですか。
はい、原価率の低い雑貨に比べて賞味期限があって NB メーカーが多い食品というのは、まあらりをね得にくいという問題があったんですね。で一時は売上の2割を占めていた食品っていうのを捨てるということは、まあ、非常に大きな決断だったわけなんですが、これが吉と出て営業利益が跳ね上がったわけです。
なるほど、
うん、
ちなみに躍進の理由はこれだけではなくてですね、うん、大手では初となるリアルタイムポスシステム、こちらを2004年に導入しました、
はい、
まあ、それまでは店長の勘に頼っていた品揃えを改めて、うん、売れ筋商品だけを確実に配下するという方向に舵を切ったんだそうです、
うん、でね、そのセリアに抜かれてここ数年伸び悩んでいた業界3位のキャンドゥですね、こちらは創業20年目の去年第2の創業と銘打ってね大胆な改革に着手してるんですね、
はい、
で去年から取り扱いを始めたのが新しい PB のドゥスターズです、
はい、
まあ本当にその肌触りがねすごくいいマイクロファイバーフェイスタオルだとか二重のねメッシュ構造になっているダブルメッシュ洗濯ネットといったようにその品質や機能で他社には負けない、そしてキャンドゥでしか買えない製品だけにこのドゥスターズのブランドをつけてるんですね、
はい、
これに加えてブランドロゴを一新して店舗の大幅なリニューアルも推し進めているんですね。
こうした上位3社の競争にあえて背を向けて独自路線を突き進んでいるのが4位のワッツです、
はい、
で小型店を得意とするワッツの最大の特徴はローコスト出店とローコスト運営です、うん、
はい、
出店するときには、まあ、その物件の床や壁、うん、天井はいじらずに重機と商品を持ち込めば店舗は完成っていう感じなんだそうです、
はいはい、
そして運営は基本的にパートやアルバイトに任せるといった形なんですね、うん、でそこで浮いた原資を商品開発に充てるというのがワッツのスタイルなんだそうです、
はい、商品の、ね、得意分野も3社とは違って消耗品が中心なんですね、
はい、
紙コップやフローリング用のクリーニングシートといったラインナップの PB ワッツセレクトが売れ筋なんですね。
その一方でですね、まあ、これまでのワッツのイメージを覆す新店開発にもちゃんと取り組んでいるんだそうです、はい。京都にあるミーツアルプラザ宇治東店、うん、こちらではですね、同業他社に引けを取らないおしゃれな店内にして陳列にも工夫をしているということなんです、
はい。まあ、今やね、その何でも100円というだけで集客できる時代というのはもう過ぎ去ってるわけですね、あらかじめ欲しい商品を決めて短時間で買い物を済ませるお客さんというのがほとんどなんですよね、
はい。
だからスーパーやコンビニの BB が台頭してきて100円の割安感が薄れているという、そういった状況の中で4社4用の取り組みを進める各社の競争ですけれどもね、これはまた新しい段階に入ったと言えるでしょうね。
今発売中の本誌日経トレンディ5月号には今回紹介した100円ショップ、それから100均グッズについて詳しく掲載しています。ぜひご覧ください、
はい。
今週はすごい100円均一グッズと題してお届けしました。
チェックマンスチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はチェックマンさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします、
はい。
今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
昨今腕輪型のデバイスものすごく増えてきております。
確かに、この間ナイキのやつをご紹介いただきましたよね。
はい、はい。で、本日ご紹介いたしますのは、はい、アメリカジョーボーンという会社の最新の製品、アップトゥイン24ですね。
アップ24、
はい。
見た目はですね、U 字型の磁石をぐるっとこう腕の周りに巻くようにしたらこの形になりましたみたいな感じですけれども、これはどんなデバイスになるんですか。
はい、加速度センサーが中に入っておりまして、うん、日々の歩数、はい、活動量に加えまして、睡眠の質まで継続してくれるというものになっております。睡眠の質、どういうことかと言いますと、はい、眠りが浅いと寝返りを打つわけです、なので、これをつけたまま寝ることで、全く動かずに寝続けた時間の長さ、それから多少動いて眠りの浅かった時間の長さ、それを全てスマートフォンのアプリケーションで記録してくれるという仕掛けになっているんです。で、これ実は以前からある商品なんですけれども、この最新版24でですね、ついに無線でスマートフォンと連携する機能というものに対応いたしまして。
なるほど、
はい、はい。
Bluetooth か何かですか。
はい、そうです、 Bluetooth 4.0 ですね、なので、例えば朝起きると、スマートフォンがブーブーと鳴ると、見ると、今日の睡眠の質は、こんな感じでしたというのをですね、このように
グラフで表示してくれるわけですね、
表示してくれるわけですね。
結構寝てらっしゃいますね。
7時間53分。
私8時間寝ないとダメなんです
よ。あ、じゃあ今日はちょっと寝不足な感じですよね。
もう眠くて眠くて
まあでも確かにね、睡眠を測るっていう睡眠計っていうんですかね、あれもその昨年ぐらいからバーッと出てきましたけど、これがその歩数計とかね、そういうそのにプラスオンされて、でしかも簡単に見れるっていうところが新しいってことですね。
そうなんです、で数年前から全世界で販売されておりまして、この無線でのスマートフォンとの連携に対応した商品はこれが初めてなんですけれども、同社には6人の医学博士が在籍しており、これまで蓄積した膨大なデータをもとに、他のユーザーの行動をもとにしたアドバイスなども表示してくれるのが最大の特徴となっています。要はデータを非常に有効に活用しているわけです。
なるほど、なるほど、
はい。例えば、他のユーザーの傾向から察するに、今日あと1000歩歩くと、あなたは非常によく眠れるでしょう、ですとか。
なるほど、
そっちと絡めるわけですね、睡眠と絡んでくるわけですね。
はい、大体同社で蓄積しているデータ量として、6000億歩ぐらいのデータ、はい、それから6000万睡眠ぐらいのデータが蓄積されているそうで、はい、ここから全世界のユーザーの行動パターンを分析して、でちょっと面白い話を聞いたんですけれども、米英独仏日中豪と7カ国のユーザーを比較したところですね、日本のユーザーが実は睡眠時間が一番短いそうです。
短い、
はい、最も長いイギリスのユーザー7時間5分に対して平均睡眠時間ですよ、日本の、はい、日本のユーザーなんと5時間47分
寝てないんだ、
はい。
だけどチェクマンさん7時間53分寝てますよね。
なので、まあ、私過剰に寝るタイプというか日本人としては。で、なんと就寝する時間もですね、うん、日本のユーザー平均0時37分に対して、うん、イギリスのユーザー23時44分という、
はあ、そんな細かい数字もやってるんですか、
はい、
面白い。
なるほど、興味深い。でここのデータの活用の部分が、数あるデバイスの中でも、うん、このジョボーンアップシリーズの最大の特徴というか売りというか、うん、優れているポイントになってるわけでございますね。
なるほど。
ちなみにこれ使ってそういうアドバイス来たことあるんですか？
あります。
例えばどういうやつだった
の？ですね、うん、今週は睡眠が足りてないので、うん、もうちょっと寝ましょうとか
7時間53分で、
要は
ずっと自分のね、
そうなんです、うん、
その人に会ったってことか。
はい、自分の設定したゴールに対してそういうアドバイスをもらうこともできますし、
なるほど、
はい、まあ、いろんなパターンがございまして、うん、まあ、あとはなんかちょっといい話的な話も結構配信されてきたりするので。
何、
ちょっといい話？
要はあれです、虫はタンパク質が多いので、
食べるといいよみたいな。
あ、そう
かなりシュールですねいい話なのかどうか。はい、ということでチェックマンズスコア参りましょう、はい、このアップ24のホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、私迷いましたがここは行かせていただきます、うん、リストバンド
はい、
はい、リストバンド10点ということで
ですね、10点以外は考えられない、だってリストバンドだもんということでチェックマンズチェック、来週もチェックマンさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはジョーボーンのアップ24でした。チェックマンさんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました、
はい、今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか、はい、すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、うん、ということでですね、
はい、
オープニングのところで箱人がおっしゃっていた引っ越しの時に100均っていうのを聞いてですね、はいはい、あっと思い出したんですけれども、
う
ん、僕12年前に東京に出てきた時にですね、
うん、
最初は一人で来たので、はい、身の回りのものっていうのが何にもない状態で来たわけです、
はいはいはい、
で当時住んでいたところの近くにあるひもんやのダイエーの100円ショップでですね、うん、足拭きマットから皿からマグカップからってまあ大量に買い込んだんですよ、
はいはいはい、
ですごいのが、うん、未だにその時に買ったマグカップとお皿の一部は残ってるんですよ。
へー、すごい。
ねえ、うん、物持ち良すぎだろうって気もしますけれど、
うんうんうん、でもきっとそういう人多いですよね。なんかそのこまごまざしたものはそういう100均でね、こういろいろ買っちゃうみたいなところっていうのは、はい、まあ、かつての人はいっぱいあると思うんですが、ただこっから先はね、さっきもあったみたいにすごく進化しているわけですよね、うん、だからアイデアの商品がいっぱい出てきたりとか、おしゃれになってたりとかっていうので、なんか発見する楽しみっていうのもね、すごく増えてきてるような気がするんですよね。
そうですよね。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。